76.5.
Stay tuned to Hits FM 76.5.
2月25日市役所からこんにちは。今週は伊丹真紀のナビゲートでお送りしております。さあ、一つ目のコーナー後半もお話を伺ってまいります。子育て支援課の下浦直也さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、放課後児童クラブということでいろいろご紹介をしていただいておりますが、前半のお話で放課後児童クラブ4月からはクラブ数が3つ増えまして、さらに対象児童が6年生までに拡大ということになるということで変更点ご紹介いただきました。
はい、はい。一番分かりやすい変更点としては3つ増えて対象が6年生までというところなんですけれども、うん、はい、その広報の2月15日号にあります教育庁のコメントにも、書かれておりますけれども、地域が一体となり子どもを守り育てるという部分にも取り組んでいきたいというふうに思っています。
はい。はい。で、手元にですね、広報がありますので教育庁のコメントを私の方からご紹介させていただきたいと思います。高山市教育庁の中村武さんからのコメントとなります。放課後児童クラブは留守家庭児童教室の単なる拡大ではなく、新たな理想と願いを持って展開される営みです。旧来型の運営活動の殻を破ってほしいと思います。そのため強く願うのが関係者の参画と共同です。クラブに集う子どもたちが愛情と志ある大人たちに育まれることを期待します。また営みを指導員のみに委ねてしまうことなく、時には保護者自身が直接参加する活動も期待します。中高学年の成長過程を考えた多様な活動を夢見ます。新たなまちづくり協議会子ども教育参画会議の支援によって体験学習土曜教室のような営みが復興し、本クラブが地域子ども育ちシステムとなって郷土高山市の誇りと自慢になることを願ってやみません。だからこそ幅広い年代の方々、教育福祉 OB OG の方々の愛情と志による参画協力支援を信じて期待いたしますということです。深いですね。
深いですね。ちょっと心に染みますね、はい、ちょっと涙が溢れてきますけれども、
はい。
これからの放課後児童クラブは、ぜひ地域の方々に開かれ、関わっていただけるものにしていく必要があるというふうに思っております。
なるほど。
近所のお年寄りなどがクラブに来て子どもたちに例えば将棋を、教えてくれたりとか、
はいはい、
宿題を見てくれたりとか、また地元の昔話なんかを、話していただけたりするととても素晴らしいものになると思います。
はい。
またクラブを利用する児童の保護者の方々もですね、単に子どもを預けるだけということではなくて、仕事などが休みの日にはご自分が地域の子どもたちを支える、また育む役割を担っていただきたいと思います。
なるほどね。地域が一丸となった子どもたちを育てていく、一丸となって子どもたちを育てていくということですね。でまさに今進んでおります共同のまちづくりにつながるということですね。
はい、そうですね。各地区にはまちづくり協議会ですとか、また子ども教育参画会議などの組織がありますので、そうした団体の皆様にも関わっていただきたいと思っています。
はい。
もうすでにですね、一部の地域では放課後児童クラブと地域との関わり方を検討されるっていうところもあるもんですから、本当に感謝しております。
ね、地域の方々もやっぱり子どもたちと関わることが生きがい刺激ということになるかと思いますし、
はい、
子どもたちも自分たちが住む地域のことをもっと関心を寄せたり好きになったりという機会になりますよね。
そうですね。その通りだと思います。将来その子どもたちがですね、大人になって、地域が僕を私を育ててくれたと思ってもらうことができれば、言うことはありませんよね。
本当ですね。
先ほどの教育庁のコメントにもありました、郷土高山市の誇りと自慢ということになるんではないでしょうかね。
本当ですね。
はい。
子どもさん地域の宝と言えますので、ぜひ実現させていただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。で、広報高山には放課後児童クラブの指導員の方も募集しているというふうに書かれてあります。
はい。
はい。
放課後児童クラブは、市から NPO 法人 学童保育スマイル高山というところに委託をして実施しておりますが、はい、対象児童を6年生まで拡大することによって必要となる指導員を募集しております、
はい、
未来の高山市を担う子どもたちを育てる大変やりがいのある仕事ですので、我こそはと思われる方、また興味のある方はぜひですね、スマイル高山の方の事務局までお問い合わせをいただければと思います、
はい、
学童保育スマイル高山の電話番号は0577-34-2726です。
はい、電話番号を繰り返します、学童保育スマイル高山となります、電話番号は0577-34-2726 0577-34-2726、 こちらまでお気軽にお問い合わせください。はい、
今私がお話ししたのは放課後児童クラブということでね、はい、保護者の方が仕事等で子どもが帰ってきても家にいないという場合の事業をご説明したんですけれども、はい、今私どもが考えておるのがその保育にかけるかけないっていうことだけではなくて、子どもたちの放課後の居場所ってどうあるべきだろうというものも考えております、
はい、
で伊良さんもそう昔を思い出すと、子どもの頃どんな遊びをしてたとかってありますか？
どんな遊び？
放課後。
放課後？
友達と。
友達と？うん、やっぱり学校のグラウンドとかで、鬼ごっことか、
はい、
そういったことですかね、やっぱり。
ゴム跳びとか、
ね。ゴム跳びとか、
ありますよね。で、私ですと缶蹴りとか丸かきとか、
はい、
鬼ごっこかくれんぼとかあれなんですけど、最近ねあんまり見ないと思いますね、そういう近所の広場とか公園とかでね。
そうかもしれないです、で、
うちの子もそうなんですけども、やっぱり今スマートフォンとかね、結構持ってる子多いじゃないですか、ゲーム機ですとかね、
はい、DS とか、
そう、DS とか、そういうのを友達に家に行ってやったり、もしくは一人でやったりっていう風なものが、みんなそういう風になって、なかなか友達と外で遊ぶっていうことが少なくなってね、おりますので、この状況って本当にいいんだろうかということを、考えまして、
はい、
私どもの方で福祉部、また教育委員会、市民活動部が連携してですね、この問題どうにかしていかならんのでないかということで検討しておるところです、
はい、
で、じゃあ地域が子どもを育てるっていう視点って重要なので、例えば地域の高齢者の方がですね、その子ども放課後の子どもたちのために、先ほどの話とちょっとかぶりますけれども、近所の公園でですね、昔の遊びを教えてくれたりとか、そういったことができないかということで今考えておりますし、またそういった場合には、地域の方に、お願いを、こういう課題があるのでどうでしょうかねということで、またお話もさせていただかなというふうに思っております。
なるほど、
はい、で、やっぱり昔その空き地とかでね遊んでいた時って同級生だけじゃなかったですよね。
もちろんです、上級生もいれば下級生もいるしっていうこと で、
でやっぱりそういうところで人の関わり方っていうのは自然と学んでいったと思いますし、
で
走り回ることによって自然とそこでまた基礎体力がついてきたということもありますので、はい、やっぱ外で遊ぶっていうのは非常に大切なことだなというふうに思います。
本当ですね、
で余談なんですけども、NHK の、72時間って番組知りません？お前知らない？その3日間同じ場所を映すテレビなんですけれども、はい、そこで神戸の駄菓子屋をちょっとやってたんですね、そこの神戸の駄菓子屋はその学校が終わると子どもたちがその小銭を持ってみんなそこへ来てお菓子を買って、そのお店の中にちょっと座るスペースとかあるのでそこで食べてね、でやっぱりいろんな学年の子が来ますよね、でそこが一つの居場所になってたんですね、でいろいろ喧嘩も起こるんですよ。喧嘩も起こるけれどもお店の人は止めない、でその子供からあそこで喧嘩やってるで止めた方がいいよって言われるんですけど、大丈夫大丈夫すぐ収まるでっていうことで見てると本当に収まって、また仲良くなって近所の公園行くとかっていうことをやってたんですね、 昔ってそうでしたよね。けどね、
うん、もうあのね、駄菓子屋に行くと友達に会えるみたいなところありました、う
ん、ね。で、まあ、今駄菓子屋はないのでちょっとなかなか難しいところはあるんですけれども、ね、はい、究極はそうなんだろうなっていう、地域にそれぞれにそういう、ね、居場所があって、子どもたちが自然と遊んあの集まってきて、地域の人があったかい目で見守るっていうね、そういうのがあの私ども究極の目標だというふうに思っておりますので、うん、まあ、一歩一歩ですけどもあの実現に向けて努力していきたいというふうに思っています。
本当ですね、はい、あの本当に駄菓子屋も私が小さい頃は何軒かあって、うん、でどこどこの駄菓子屋のおばちゃんみたいな感じで、やっぱり交流する場っていうのは確実にね、うん、多かったと思いますので、はい、そういった意味でもね、今また、ね、そう交流の場みたいなところは考えるきっかけになるのかなというふうに思いますね。はい、わかりました。ということで、今日の一つ目のコーナー、市役所からこんにちはですが、放課後児童クラブに関しまして、子育て支援課の下浦直也さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。